8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ということで、11月ね、もう末でもね、今年もあと1ヶ月という感じですよ。ね、あっという間ですね。
はい。
はい、今年1年近く振り返ってみて、どうでしょう？やりたいことできましたか？
やりたいこと、
やろう思ってたことはできましたか？
ですね、半々ですかね。
半々ですか。じゃあもう残りの半分1ヶ月でやっちゃってください。
はい、わかりました。
アクアは、
はい、はい、なんか、うん、やります。
お、頑張ってくれるわ。
私もまだやりたいことがいっぱいあるので、
はい、まだ、ね、ま終わってないですからね。はい、1ヶ月ありますからやっていきましょう。はい、はい、まあ先月振り返ってみていかがでしたか、アクアくん。11月は、
11月ですか、
はい、
11月はやっぱり12、1が足された月だなと思って過ごしておりました。
そうやね、そうそうそうそう。で、あのね、先月の放送の帰りがね、ちょうどハロウィンでね、はい、すごい街は賑わってましたね。
そうですね。
で、その日、翌日、ハロウィンの翌日がクレルちゃん の、 その学祭の人形劇の発表。
はい、
はい、僕見に行ったんですよ。
はい、
すごかったです
はい、
はい、めっちゃすごかった
です。でもそうですね、やっぱり、はい、子供慣れしてるっていうのがやっぱすごいですよね。
そうやね、
子供に対する盛り上げ方っていうのをよく熟知しているなと。
お姉ちゃんやな、ね、
幼稚園の先生みたいな雰囲気って あれ実は難しいと思うんですよね。そういうの
ちょっとやってみてもらっていいですか。
もうどう今の振りはどう表現させたらいいの。
分からへん、
うん、もうあの落ち着いていこう。
子供に対するお姉さんってどんなんやったかなと思って目の前に子供がおると思って、
はい、
挨拶をしたらどんな感じになるの。
こんにちは。
ああ、なるほど。
いや、
そうかもしれない
。今お題が悪い。
お題が悪い。
お題が悪い。
どうしたらいいの
やろ。もうやめときましょう。
もうここはこれ以上触れない方が。
想像にお任せしときましょう。はい。
わかりました。
今のは危ない場所に踏み入れています。
そうかそうか。でもまあそういう風な感じで、11月なかなかね、やっぱイベント盛りだくさんやったなと思って。
はい。
で、振り返ってみたらね、11月11日という、何の日か知ってます？
何の日でしたっけ、ヨハンさん。
そこ引っ張らん。
やっぱポッキーの日ですね。
はい、ポッキー&プリッツの日。
失礼しました。
はい、食べました？
それがね、食べ損ねたんですよね。はい。
過ぎてから気づきましたね。
なるほどね。クレープちゃんは？
私は大学でいっぱい食べさせられました。
させられた。
はい。
あ、なるほどね。まあそういうの、ね、やっぱ学生はね、やっぱ盛り上がりますよね。
はい、そうですね。
ね、もう僕なんかもうね、36なんでね、その日にポッキー食べたいなと思って行っても、ちょっとやっぱ恥ずかしいっていう気持ちがありますよね。だからレジのお姉さんに、今日はたまたま11月1日なだけで、イベントに乗っかってるわけじゃなくて、ほんまにたまたま今日これが食べたくなって、僕はこれを買うんですぐらいの言い訳をしないとちょっと恥ずかしいみたいな。
逆に恥ずかしいと思いますよね、それは。
まあそこまで、ほんまに言ったらね。そういう気持ちっていうことですね。はい、ヨハンは、
はい。
27やけれども、
はい。
はい、
僕全然平気です。
はい。ね。いい大人に育ってますよ。
そうですね、
はい、30超えてもその精神でね、行ってほしいなと。
入れたらいいですね。ああ、はい。
ちなみに21歳のアクアはどうないなんですか、この辺は。
僕は、
はい、
まあその楽しんでる人たちは楽しんでるですごいいいなと思いますし。
めっちゃ冷めてるやん、もう。何なんその達観した
目線は。いや、ポッキーをいただけるのは ものすごい大変喜ばしいことですし美味しいですからね、やっぱり甘くて。そんな感じですね。
はい、はい、ありがとうございます。ね、コメントを求められた時のなんかね、定型文みたいな勉強になりますわ。まあそんな感じでね、11月楽しかったなと思うんですよ。はい、なので12月もね、もうそういうお祭りもまたね、いろいろありますんで、
はい、
より楽しんでいきたいなと、ね、やっぱりイベントとはね、乗っかって楽しんでいきたいなと思いますので、まあ、そんな感じでね、12月、まあ、やらなあかんことも頑張らなあかんし、遊ぶところもしっかり遊んでいきたいなみたいな、そんな感じでやっていきたいと思います。ということで、福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
クアとクレールの開運朗読コーナーということで、このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を書いてくれました。今日のテーマはどうなんでしょうか。
はい、今回も2人で掛け合いができるようなものを作りました。ただちょっと気をつけてほしいのが、はい、あの話がリアルすぎるので、
おうおうおう、
信じちゃうかもしれないんですけど、
はい、
まあ、嘘だということを念頭に置いて聞いていただきたいなと思います。
フィクションですね。はい、わかりました。そう、原稿を読んだ赤くんはどう思いましたか、これ。
そうですね、極めて完成度は高いかと思います
ね、なんかめっちゃ褒めてたね。
もうあの、あ、ある種これは小説のような、うんうん、そんな読んだ後の心地よさを感じました。ですが、うん、これを、うん声でお届けするとなると、
はい、
相当難解なものになるかもしれません。
伝える力が非常に問われますよね。
そうですね。
わかりました。クレルちゃんはどうですか。
私はここに書いてある状況を実際に見てみたいとても思いました。はい、
じゃあもう楽しみですね。じゃあお願いします。
ヒゲのある暮らし。ヒゲを伸ばし続けて早いく年、私には一つ分かったことがある。ヒゲには実がなるのだ。昔から植物のような印象は受けていたが、まさか本当に実をつけるとは。ある程度の長さまで伸ばしていなければ一生知ることはなかっただろう。
チュンチュン、
見たまえ。ヒゲの実目当ての小鳥たちが寄ってきたぞ。公園で小鳥にモテている老人は穏やかさゆえだと思っていたが、鳥にモテる老人は穏やかかつヒゲの実がなっているのだ。
チュンチュン、穏やかな老人は実を食べても嫌な顔一つしないからいいですね。
美しいヒゲを蓄えた老人は見えないところで努力をしている。ヒゲはイネ科だから実が米のように実る。美しいヒゲを作るには千葉こきの代わりにブラシを使い、ブラッシングを兼ねたこまめな稲かきが必要なのだ。もっとも実を取る工程を小鳥に任せる物草もいるわけだが。
チュンチュン、こちらとしては食料をいただいているだけなのでウィンウィンの関係ですね。
ビジネスライクな小鳥と触れ合うのも老人の楽しみの一つなのである。小鳥と戯れたい人は今からでもヒゲを伸ばし始めるといいかもしれないな。
チュンチュン、こうしてヒゲ人口を増やすことが我々小鳥にとっての田植えなのです。
終わり。
ありがとうございました。ということで、そしたら先生に登場していただきましょう。と、番組プロデューサー流れさんです。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
こんばんは。
ヒゲ生やしてますけどね。
はい、まだまだ実がなるにはまだちょっと
まだ早いんです
けどね。そんな発想はしたこともなかったですけどね。あの、意味がわからないというか、僕じゃなくてね、
はい、
この内容がわからなくても、はい、人形劇とか、うん、この声は出せるもんなんですかね。あの、歌手なんかはね、
はい、
歌詞の意味が分かってなかったらやっぱり感情が込めて歌えないというのがあるんですけども、うん、その辺はどうでしょうか、コレロさん。
そうですね、結構でも文章とかそこに込められた意味は考えながら話すことの方が
やっぱり考えたんだけどね。それなりにヨハンは作らないということだね。年齢を考えてとかみたいな、
はい、
あんまり過激なもんもできないということですよね。
はい、
僕前、あの、先月ですかね、言いましたように、はい、あの、やっぱりこれは2人でやるとね、どうしてもこの間が難しいんじゃないかと思うんですけどね、うん、まあ、今回なんかあの、チュンチュンという、あの、鳴き声が多かったんで、
はい、
まあ、あの、まあ、もう取れたんじゃないかと思うんですけども、これちょっとだんだんこのセリフが入ってきた場合ですね、
はい、
これからの、あの、課題としてですね、
はい、
ヨハンもそこを考えてですね、意地悪な原稿を作ってください。
わかりました。
わかったんですか。
そうですか。
まあ個人的に良かったなと思うのは、
はい、
アクアはクレールちゃんと一緒だったら本番前にいつもより練習するなっていうのが思いましたね。そういう意味でこれから精度上がっていくかなと思います。
そうですね、
はい、あとはまあ千葉こきっていう言葉を久しぶりに聞けてすごい嬉しかった。 んな感じ。はい、ということでアクアとアクレールの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト。このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、12月の開運法ということなんですけれども、12月はまあ昔の言い方で師走と、まあね、これが一番有名なぐらい有名な昔の、月の言い方ですよね。まあ師匠も走り回るぐらい忙しいと、もろもろね、先生方が走り回るぐらいね、いつもは弟子にあれせえこれせえ言うてる側の師匠がもう走り回らなければいけないぐらい忙しいみたいな説とですね、神社やお寺のね、暦とかお札を配布したりとか、そういうお世話する人のことをね、恩師という名前で、その人が忙しいという、まあ、結局使わされてる側の恩師という人が忙しいから、その人が走らされるから師走みたいな説もあります。まあ、とにかくね、やることもろもろあるということでね、ヨハンもねまだ今年やりたかったことの半分ということなんでね、
はい、
あと1ヶ月で6ヶ月分の内容の濃いね、それこそ本当に走ってね、
はい、
行かないとねということですね。まあ、私もそう、そうです。はい、そんな感じです。はい、ということで、まあ皆さんにもね、まあクリスマスとかいろいろ祭りごとは楽しんでいきたいんですけれども、まあできるだけね、ここでね頑張って過ごしていただきたいなと思います。で、12月はですね、こういうまあ大掃除が一つ大きなイベントになるんですけれども、まあそういうののスタートするにふさわしい、日取りっていうのがありまして、これはまあ毎年固定で12月13日に、正月こと始めというのがありましてですね、この日からまあ大掃除をスタートするっていうのがまあ古来からの習わしであると。まあね、まあ前もっていろいろ準備してるのはいいことやと思うんですけれども、まあ、そこはまではまあ片付け、整理整頓、いらないものを捨てたりとかですね、整えるっていうような作業は先にしておいて、まあ、磨き上げるようなですね、掃除っていう作業はですね、まあ、13日スタートなのかなと。そして、この時にスタートするにふさわしい場所というのがありましてですね、まあ、今はない家も多いかもしれないですけれども、神棚とかですね、仏壇からですね、13日こと始めの日にまずそこから磨き上げて綺麗に掃除をしてから、お掃除を始めさせていただきます、よろしくお願いしますというようなことをするとですね、年神様がまたね宿りやすくなるというようなね、開運のイベントになりますので、12月13日正月こと始めをねちょっとね意識して過ごしていただければと思います。はい、で12月はあとはですね、季節的な大きなイベントといたしまして、冬至というのがあります。冬至はですね、まあ、1年のうちで、日照時間が一番短い日ということですね。まあ、昔のね、電気のない時代をイメージしていただければ、ちょっとイメージしやすいかなと思うんですけれども、まあ、光といえばもう太陽の光、月の光というところでですね、まあ、日がね、だんだんね、短くなってきて、あ、最近寒いなと、日照時間も短くなってきたなと、夜も早く寝ないといけないな、みたいなところがですね、まあ、まあ、毎年毎年それを繰り返していると、あ、この辺が一番夜が長いなと。で、ここを境にだんだん夜が短くなっていくな、みたいなのが大体わかるようになってきましてですね。まあ、そこをね、目でおめでたいと、ね、太陽の誕生日みたいなですね、言い方ですね。そこを祝うというのは、まあ、自然の、まあ、自然と共に生きている人間の自然な感情、自然な習わしとなっていくというところですね。まあ、それはもうね、西洋も東洋も関係なくですね、太陽の恵みによって生かされている地域、まあ、地球上全ての地域がですね、まあ、冬至を祝うような風習はあります。でね、日本的な、冬至の祝い方といいますと、ですね、んのつくものを食べるということですね。そうすると、運が呼び込めると。ということでですね。まあ、一般的には、運が二つつくものがいいとされています。人参、レンコン、銀杏、金柑とかですね、インゲンとか、いろいろあります。はい。そういう感じでですね、運の二つつくものを食べるとですね、縁起が良いと。あとは、まあ、うどんも昔の言い方は、うんどんという名前やったので、 まあその辺のですね、人参レンコンとか入れたような鍋にうどんを入れて食べるとですね、非常にね、栄養もついてですね、あ、そう、あと大事なの、南京がありましたね、これは東芝にかぼちゃっていうのはもう非常に一番メジャーな食べ物ですけれども、これも南京から来ております。はい、そのような感じでですね、まあ寒い冬に栄養をつけて年を越してくださいというようなことですね。で、まあ、んで、まあ、50音で一番最後に終わるのが、んなので、そういう一応来福、一番最後のもので締めて、次新しいものから始まるみたいなですね。まあ、そういう願いが込められているということですね。はい、まあ、その辺だ、なので、今年の冬至は12月22日ですね。なので、12月22日火曜日はですね、そういうものを食べることをちょっと意識していただきたいなと思います。そしてその日の夜はですね、ゆず湯に入るというのがね、古来からの日本の習わしでございます。まあ、昔の日本人はなかなかね、ね、その今のように毎日毎日お風呂に入ることもできずですね、ここぞという日にですね、もうお風呂に入ってですね、まあ、赤を落とすとともに薬を落とすみたいなね、意識でお風呂に入っておりました。まあ、神社とかお参りする前に川に入ってね、ちょっとみそいだりとかですね、まあ、滝に打たれたりとか、そういうのも一つのね、みそぎですが、まあ、赤を落として薬も落としてみそぐっていうのが本質的な意味になります。それをですね、冬至の日にもやりましょうということでですね、で、その時頃にね、まあ、ちょうど実ってるですね、柚子っていうのをね、お湯に浮かべていただければ、まあ、アロマ効果もあり血行促進にもなりですね、健康の長寿を願う風習になってきたということでですね、まあ、ゆず湯に入るということと、この2つつくもの、特に、南京かぼちゃですねを食べることによってですね、当時ねの開運パワーを得られるということですね。はい。で、大体ですね、その辺が、まあ、基本の、日本のお祝いの仕方になっております。で、正月のお準備とかなんですけれども、これらは28日ですね、12月28日までに、締め縄とか門松とか飾りましょうということですね。あんまりギリギリになって、飾るとですね、まあ、前日に、大晦日に飾ると一夜飾りとか言ってですね、ちょっと縁起が悪いとされておりますので、できれば28日。で、28日もまたな、あ、じゃ29日もまた下手とか言って、縁起が悪いと言われておりますので、まあ、30日というね、28日まで無理だったら次は30日というようなセカンドベストの日がありますというような感じですね。はい、そんな感じでですね、日本古来のですね、12月の過ごし方ということなんですが、大きなね、現代的なイベント、クリスマスですね。はい、クリスマスもまあ結局はまあヨーロッパの冬至を祝うイベントが、キリストの誕生日を記念するイベントと重なってですね、祝うようになったということなんですよ。イエス・キリストの誕生日は実ははっきりしてないんですね。で、イエス・キリストの誕生日ははっきりとはわからないけれども、イエス・キリストの誕生を記念する日をこの辺に持ってこようと、当時あたりに持ってこようとしていうところで生まれたのが、クリスマスなのですね。なので、クリスマスも一つね、まあ、太陽のイベントというようなところを意識して過ごしていただければと。まあ、あとはまあ、ほぼ日本とはスタイルは違うけれども、ほぼ一緒なところもあるんですよ。そのクリスマスツリーが門松と結構意味的には似てて、結局神様のよりしろとなるような、宿り木となるようなものにするだとかですね、クリスマスリースとしめ縄がなんとなく似ているとかですね、その辺がですね、まあ、それでよって入り口に結界を張るとかですね、割とね、文化っていうのはね、西と東で共通していたりするので、まあ、面白いですね。なので、クリスマスを祝うことも日本人としてはなかなかいいことなんですね。はい。なので、毛嫌いする人ももしかしたらいるかもしれないですけれども、クリスマスは太陽の誕生日の一つの形ということでですね、楽しんでいただければより良いね、一年間迎えられるかなと思います。で、まあ、1月1日に向けてですね、まあ、31日か、大晦日はね、できるだけゆっくり過ごしていただくということですね。はい。なので、まあ、31日にバタバタしないように、31日はですね、まあ、できれば、神社にお礼参りとか、お礼参りとか行けたら、 かなり理想的でございますね。みんなは普通の人は開けてから今年もよろしくお願いしますと言うんですけれども、その1日前に今年はありがとうございましたというこのね、人としてのあまりにもの礼儀正しさっていうのは実は神様にもめちゃめちゃ通じるところがありますのでですね、これは願いを願掛けのかなりの秘宝でありますので、行ける方はですね、前日に今年1年ありがとうございましたとお礼を言いに行くというね、そういう参拝の仕方をするとですね、いろいろいいことがありますので、まあ、できる方はぜひしていただければと思います。そういう形でですね、12月、いろいろ忙しいとは思いますが、できることをやってですね、最終最後の日にはゆっくり過ごしてお礼をしてですね、いい年を迎えれる準備をしっかりとしていただければと思います。ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速いってみましょう。12月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、人生の旅で孤独を感じる時になります。初心を忘れずですね、慎重に行動していれば道が開けます。
思考することを止めないでください。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、2月生まれの方ですね、真心が人を動かす時です。ただし、行動の伴わない声かけには注意して、掛け声ですね。まあ、異性ばっかし良くても行動が伴ってなかったら意味ないですよということで、まあ、そういうのには注意してください。
はい、思うだけでなくしっかり動いてください。
3月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運、金運が丸です。
はい、ですね、3月生まれの方ですね、退くことで道が開ける時になります。強気で前向きに行くことだけが開運の道ではないのです。
撤退もまた戦略なのです。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、4月生まれの方は逃げるが勝ちの時になりますね。逃げ損なった場合はそこに居座る覚悟でずぶとくいきましょう。
はい、逃げることは必ずしもマイナスとは限りませんよ。
5月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、人生の旅で孤独を感じる時になります。孤立の暗示がありますので、強力な自我を飼いならしましょう。
我を出さないように努めましょう。
6月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、今までの努力が報われる時になります。人との協力関係を強化することがさらなる開運の秘訣です。
あなたが頑張っているのをたくさんの人が見てくれていますよ。
7月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、困難の後に希望の光の見え始めた時になります。今は土台を固めることに集中してください。
努力のし時です。始めが肝心って言いますからね。
8月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、障害物を取り除くべき時になります。しかし相手を見て慎重に行動するようにしてください。
慎重になれば視界も抑えてきますよ。
9月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、我が世の春の到来です。しかしそこに向かうスタートの時なので、まだまだ努力が必要です。
小さい魚で満足してはいけません。大魚を釣りましょう。
10月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、10月生まれの方は虎の尾を踏むような危険な時になってしまいます。見栄を捨てて、我欲を捨てて、素朴なありのままの姿でいることで道は開けます。
飾り立てなくても素敵だと思いますよ。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、11月生まれの方ですね、自己実現ができて運気盛んな時になります。人との協力を忘れず、堅実路線で行きましょう。
固くいくことで全てうまくいきますね。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方は、争い事が増えがちな時なんですが、退却すべき時になります。一度ゼロベースで考えて、今後の方針を立て直しましょうということでですね、まあ、12月の方がね、退却すべきとか、あとは4月の方が逃げるが勝ちの時ですか、3月の方が退くことで道が開ける時とかですね、まあ、結構世の中ね、ポジティブなメッセージが多いんですけれども、これね、東洋本当のね、哲学的な話にな、陰陽の話になってくると、これポジティブだけで道が開けると思ったらね、そんなことはね無理なんですよ。やっぱりポジティブとちょっとねマイナスに考えるというか、リスクを考えるというか、その反対側のこともしっかりと捉えて認識していかないと、本当の意味でのプラス思考も発揮されませんからね。まあ、行くべき時は行く時のメッセージがあります。そして退却、一歩引くべき時は引くべき時のメッセージがあってですね、その時その時の適切なアドバイスっていうのがね、こういうのに現れてきますのでね、まあ本質的に長期的な意味では前向きは間違いないんですけれども、一時的にね、ここは引いとこうかとか、ここは譲っとこうかとか、ここは縁の下の力持ちに回っておこうとかですね、そういうね、陰に回る力っていうね、はい、その力っていうのをね、自分の中で身につければ、陰と陽の力が両方使えてですね、人生がますます進んでいきますので、その辺を意識して、こういう辺のメッセージは受け取っていただければと思います。ということでですね、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は12月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。